今年1年で、映画を30本見るという目標を掲げ、今2月半ばを過ぎたんですけども、この間で、テレビでやってたやつの録画を見まして、ようやっと2本目を達成しました。それが、スタンドバイミードラえもんを見ました。はい。ドラえもんの映画っていっぱいあると思うんですけど、一個も見たことなくて、なんか、フル CG っぽい感じだったんですけど、まあまあよくわかんないんですけど、まあ見てたら、なんか、内容だけで言ったらまあ、そのドラえもんに出会ってから、こう、みたいなね、その、何のためにドラえもんが来て、のび太がどうやって成長していくかみたいなのだったんですけど、ちょっとドラえもんちょっと甘く見てましたね、なんか。そうですね、アニメの、映画バージョン、映画化された劇場版ですかね、を見るってなると、まあ大体ワンピースと、クレヨンしんちゃんですね。クレヨンしんちゃん結構映画だと結構感動するのが多くて、クレヨンしんちゃんはアニメの劇場版をよく見てたんですけど、ドラえもんはちょっと全然見てなくって、多分初めて見たんじゃないかなと思うんですけど、いや、なかなかドラえもんすごく良かったですね。しずかちゃんとどうやって結婚して、せわしくんまでこう行き着くかみたいなところもちょっとあって、昔アメトークとかで、ドラえもん芸人みたいなので多分取り上げられてたと思うんですけど、静香ちゃんとのび太くんが結婚する前日に、静香ちゃんがパパに、明日結婚式でもう遅いから寝るねみたいなのがあって、で、なんかそこをなんか透明なマントで姿を隠す形で、未来じゃなくて、タイムマシン乗って未来を覗きに来たドラえもんとのび太が、パパの、書斎みたいなところで、忍び込んでやってるんですけど、で、なんか本音電波みたいな機械、ドラえもんの道具があって、この電波を浴びると本当の本音が出るっていう、のがあって、それを静香ちゃんにこうパパパパッと電波をかけるんですけど、そうすると、私、のび太さんと結婚するのやめるって言い出して、はぁとか思ったんですけど、っていうのも、なんかこう、パパが、この、実家ですかね、実家、もうすごい近未来的なお家に住んでるんですけど、に一人ぼっちになっちゃうでしょ、私がいなくなると寂しいんでしょっていう風なくだりがあって、いや、のび太くんを選んだのは間違ってないよっていう話があるんですよ。のび太くんは確かにこう何かって取り柄はないけど、人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことのできる青年だっていう。いや、これちょっとすごいいい言葉だなと思って、僕、今こうサッカーの指導やってる上で、こういう精神を持った選手に育ってほしいなって、ちょっとだけ思いましたね。はい。ドラえもんちょっと良かったですね。で、エンディングテーマ、畑元博さんだったかな。の歌がまたちょっとかっこよくて、ちょっとうるうるしちゃいましたね。はい。まあまあそんな感じでね、第49号のオープニングの話でしたけどもね。はい。まあまあ、こっち、新潟県はまだまだ寒くって、風邪ひいてないのがちょっとまだ信じられないぐらいなんですけども、今週も頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。スイートボットキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。ものすごく今ですね、暴風というか、 かなり風が強い一日となってまして、雨もずっと降ってるんですけど、ちょっとね、この窓とかがね、ガタガタって音がするかもしれないんですけども、ね、元気よくやっていきたいなと思うんですけども、先週というか、昨日とかなんですけど、僕が教えてるサッカーチームの、まあ僕の担当してる学年ではないんですけど、大会優勝しまして、はい、また次のね、ステージに進むってことになって、いやー、なかなかね、こう、ギャラリーから、応援してたんですけど、ギャラリーで喋っていい声援と、ベンチで、喋っていい声援っていうのはちょっと違くってですね、ベンチからはもちろん、ああせいこうせいっていう指示は出せるんですけども、ギャラリーから、走れとか、シュート打てとか、戻れとか、そういうのは、基本的に言ってはいけないという、ルールになっております。はい。で、ましてや、選手のうちの方、ね、が、こう、言うのは、言うのももちろんダメなんですけど、ましてや僕は、こう、コーチとして、やってますから、そういう人が言うのは特にダメというふうな状況で、なかなかこう、もどかしい、試合で、結構白熱する試合もね、今まで勝てなかったような、この間、秋口に新潟県チャンピオンになったチームにね、まあ、今回の大会はフットサルだったんですけど、新潟県の、サッカーで新潟県のチャンピオンになったチームにフットサルで勝ってですね、優勝までね、たどり着いたんですけども、まあまあなかなか、こう、心を温まるというか、なんかこう、グッとくるようなね、ゲームでしたね。はい。で、それとはまあ全然関係ないんですけど、僕の職場に、同い年の、小中と同級生のやつがいまして、それとよく、夢を見るんですよ。で、昨日こんな夢見てさっていう話を僕によくしてくれるんですけど、僕全然夢見なくって、はい。で、そういう話をされた時に、お返しにするエピソード、夢のエピソードが僕全然なくって、で、この間たまたま、すごい夢を見まして、パッて起きて、携帯のメモにちょっとね、メモして、話してあげようと思って、はい。もうほんと夢なんで、もう支離滅裂すぎて、ほんと突っ込みどころ満載なんですけど、なんか僕、なんか100階建てぐらいのビルに、バイトじゃないですけど、なんかちょっと勤めてるんですよ。で、なんて言うんですかね、もうなんか、ビルの清掃なのか、普通の従業員なのかわかんないんですけど、仲間たちとね、こう、お仕事してるんですけど、なぜか急に、どっかの軍が攻めてきまして、はい。だから、どんどん逃げるんですけど、上に逃げていくんですよ、僕ら。そうすると、どんどん下から、こう、あれですよ、迷彩服とか、着たなんかこう、なんて言うんですか、こう、サバイバル的な人たちがどんどん、攻めてきまして。で、もう、みんな、やられちゃって、みんな倒れてるんですよ、僕の仲間たちは。仲間たちっていうか、従業員たちは。僕もその従業員なんですけど。で、相当上の階まで、ね、逃げてたんですけど、もう全滅ですよ。残ったのは僕一人。で、ほんと最初その、死んでった仲間たちに紛れて、死んだふりを、してたんですけども、それもダメで、で、とうとう、バルコニーというか、なんていうんですか、こう、ベランダみたいなところに追い詰められまして、もう、こう、なんか、その時は、よくわかんないんですけど、その、軍の総司令官みたいなのが、ファイナルファンタジー8に出てくるサイファーと呼ばれる、主人公のライバルみたいなやつなんですけど、そいつが僕に銃を突きつけてきてですね。はい。死ねと。お前は死ねと。いう風な形で、ベランダに追い詰められて、でも僕は、こいつにやられるくらいなら自分でと思って、こう、ビルを、の、そのバルコニーで、外を背中に向けながら、こう後ずさりしながら、もうあと一歩で落ちちゃうっていうところで、 背中を向けたままヒューって落っこってっちゃって、もうすごいですよ、そこは。もうスカイダイビングしてるみたいな描写なんですよ、僕の中で。ヒューって折ってって、あ、死ぬわーと思ってたら、なぜかドボーンつって、池みたいなところに、多分そのホテルみたいな、100階建てのホテルみたいなところの、プールなのか池なのか、ズドーンって落ちて、で、俺生きてたんですよ。はい。生きてたんですけど、なんか、壺みたいなの持ちながら、なぜか。壺みたいなの持ちながら、100階建てぐらいのビルのそのバルコニーから背中からヒューって落ちて、池みたいなプールみたいなところにドボンって落ちる。で、それで僕はどうするかっていうと、その後、俺は助かったと。仲間たちは全員死んだが、俺は助かったと。どうにか、仕返しをしなきゃいけないと思って、また姿を隠して死んだはずの僕、なんですけど、死んでもいないんですけど、僕は姿をそれ隠して、またそこのビルに勤め、バイトしに行くんですよ。で、その僕が勤めてた時の、上司みたいな、人が、その軍の連中にこき使われてるわけですよ。で、新しい新人が入ってきたぞと、僕を紹介されまして、で、その上司は僕に気づくんですよ。お前、死んだはずなのに。っていうところで、目が覚めたんですけど。はい。ぜひね、マッドデイモン主役でね、映画化になればなと、思ってますけどもね。はい。なかなかこう、夢を見て、こう、覚えてることもなかなかできなくって、夢占いなんてのもね、ありますしね。久しぶりに見た、僕の、奇想天外な、夢の話でした。はい。はい。ということで、メールを紹介していきたいと思います。いつもありがとうございます。感想ですというタイトルで、アマンです。アマンさんいつもありがとうございます。もう人生の春を満喫している本町さん、お元気ですか？なんとか巻きとか、ストッキングの履き方の話が出ましたが、サッカーのユニフォームの規定について教えてください。とのことですね。いや、ありがとうございます。先週メールがなくって、やっぱこういう時にはね、こう、アマンさんがこう、立ち上がってこう、メールをくれるということでね、本当に、ありがたいなと思って、いつも、ポッドキャストで喋ってるわけなんですけども、ということで、サッカーのユニフォームの規定についてということなので、こちらのコーナー行ってみたいと思います。本マッチ FC！ このコーナーはですね、本マッチがサッカーの、話をするコーナーです。サッカーのユニフォーム着てっていうことで、僕がこうサッカーのコーチをしてもう十何年経ってるんですけど、結構こう毎年毎年結構変わるんですけども、前回の放送で、最後の方だったと思うんですけど、靴下の履き方ですよね。とかシャツの着方みたいな話をちょっとしたんですけど、まあこう選手にとって、によって、こだわりみたいなのが結構あるんですよね。で、前回言ったのはベロンバキ、アンリバキっていう風な、ことがあって。まあまあ、まずユニフォーム規定を先に話させていただくと、ルール上で、指定されてるっていうか言われてるのは、サッカー選手として、正しい服装であること、っていうのが、あるんですけど、昔とはだいぶ違って、実は今、多分、テレビでサッカーご覧になってる方は、わかる人はわかるかな、わかんない人はわかんないかなって思う感じなんですけど、とにかくピアスはダメです。はい。ピアスもダメだし、ネックレスもダメ、ミサンガもダメ、もちろん指輪もダメ。あとそうだな。まあまあ、その装飾品に関してはそれもそうかな。そんな感じですかね。っていうのも、こう、ミサンガがダメっていうのは、こう、走りながら相手の指が引っかかっちゃってとか、いろいろそういうケースを考えてるんですよ。昔はね、こう、ピアスしてる選手も、こう、ピアスの金具部分が見えなければっていうことで、耳をこう、テーピングで、その、ピアスのところだけこう、なんていうんですか、こう、カプっては挟むようにして、ピアスを隠してたり、こう、そうですね、指輪のところも、 あの、金具部分が見えないように、指輪の上からテーピングを巻くとか、ということもありました。はい。で、そうだな、あとは、大きく変わったというか、キャプテン翼というサッカー漫画をご存知の方が多いとは思うんですけど、まあ、海外のね、サッカー選手も、日本のキャプテン翼という漫画を読んでサッカーを始めた、っていう選手が数多くいますし、まあ、そこで、有名なキャラクターでヒューガ小次郎というあのタイガーショットというね必殺技を持った選手がいるんですけど、その選手はどういうスタイルかというと、こう半袖のシャツの袖をこうくるくるっと巻き上げて肩を露出する、要はノースリーブみたいな形にするんですけど、あれはルール違反なんですよ。はい。なんだったかな、確か2002年の、日韓ワールドカップの時にカメルーン代表、アフリカのカメルーン代表が、ノースリーブのユニフォームを、大会、日韓ワールドカップ用に作ったんですよ、ノースリーブので。で、蓋を開けてみたらそれは実はダメだよっていう風になって、アンダーウェア、要は半袖みたいな、こうなんていうんですか、パッチリ、いや、アンダーアーマーとかね、今、よくある感じの、こう、パッチリしたスパッツみたいな上着、シャツみたいなのを、しっかり半袖の部分まで着て、ノースリーブのそのユニフォームを着るっていうことで、なんとかこのユニフォームの規定はクリアしたっていうことがありました。はい。で、結構ね、ユニフォームこだわってるチームも結構ありますから、その日韓ワールドカップの時はイタリア代表が、ピチピチの、ほんと、乳首浮いちゃうような、ピチピチの、シャツを着てました。っていうのは実は理由があって、なるべくこう、プレイしながらこう、引っ張られにくいように、こう、ダルダルになってるとね、引っ張りやすいですから、そういうファウルを受けないように、そういうピチピチの、こう、掴む場所が、ないように、ユニフォームを作ってたり、してましたね。はい。あと、そうだな、昔、何年かな、多分94年とか、90年とかのブラジル代表は逆に掴まれて引っ張られるとすぐ破けちゃう素材を使ってて、すぐファールだよってわかるように、そういう素材のユニフォームを使ってたことがあったと思いますしね。はい。まあまあそうですね。あと日本代表がこう、あれいつかな、アジアカップ優勝した時かな、こう、長友選手なんかはね、こう、背番号のところに、こう、背中、肩甲骨のあたりをこう、黒いテープみたいなのがバッテンになってるユニフォーム、ピチピチしたのを着てる選手もいたり、そうじゃないのを着てる人もいたりとかで、その辺はちょっとね、難しいと思うんですけど、まあまあでも、結局 FIFA からは何も文句言われてないんで大丈夫だと思うんですけどね。はい。まあまあプロサッカー選手はそんなところでしょうかね。別に今もうシャツが出てても文句言われないし。はい。で、ソックスなんですけど、ソックスっていうのは、とにかくこう、さっきのテーピングの話じゃないですけど、こうソックスに穴が開いてて、このレガースと呼ばれる、スネ当てと呼ばれる、防具みたいなのがこう露出してなければ、OK というような形で、それ以外ならなんでもっていうか、いいんですよ。だからそのさっきも言いましたベロン履きと呼ばれる、元アルゼンチン代表のファン・セバスチャン・ベーロンという選手が、ルーズソックスみたいな感じで、もうダルダルで、もうスネぐらいが、こう、までのソックスにして、そこにスネ当てを挟み込むような、履き方をしてたり、で、アンリバキと呼ばれるのは元フランス代表のティエリー・アンリ選手が、こう、ニーハイソックスにぴっちり上げるような履き方をしてたり、正確にはこう、こう、途中でこう、折り込むような、仕様になってるんですよ、サッカーのソックスっていうのは。はい。まあまあそうやってね、いろんなスタイルがありまして。で、シャツも、襟があるユニフォームは最近はないですけど、昔のマンチェスターユナイテッドに、フランスだったと思うんだな。フランス代表のエリック・カントナというね、選手がこう襟を立ててやってたり、日本だと、 元セレッソ大阪の西澤選手なんかもね、襟を立てたり、してましたけどね。はい。で、これはもうプロの世界の話で、子供、要は僕がこう普段教えているような、子供たちの、のになってくると、またちょっと、変わってきまして、はい。今基本的にまあプロもそうなんですけど、背番号と、胸板と呼ばれる、表向き、自分のお腹のところの、部分にも背番号と同じ数字が書いてなきゃいけないですし、今はちょっと移行期間なんであれですけど、このパンツ、ユニフォームの、ハーフパンツの、そのパンツの部分にも番号をつけなきゃいけなかったり、まあ、いろいろあるんですけどもね、はい。まあまあ、あとは、この僕が教えてるような、ジュニア年代、小学生、中学生のユニフォーム規定だと、黒と紺のユニフォームは使ってはいけないんですよ。はい。赤いチームもあれば、黄色いチーム、緑色のチームありますけど、うちは、ブルーを使ってるんですけど、っていうのも、黒と紺だと、多分もうお分かりの方も、いると思うんですけど、レフリーのジャージと被ってしまうわけですね。はい。J リーグ、ないし、日本代表の試合、そうやって国際マッチとかだと、レフリーの方たちも、こう、黄色のシャツを着たり、赤のシャツを着たり、いろんなシャツで、こう、選手たちと区別がつくように、なってるんですけど、いやー、なかなかこう、子供年代、こう、我々みたいなね、こう、仕事しながら教えてる人たちは、そんな、レフリーのジャージで、黒もあって、白もあって、黄色もあって、青もあって、なんていう風にはできないので、黒と紺を、使用してるチームがいると、レフリーが、こう、見分けがつかなくなっちゃうっていうことで、黒と紺は使用禁止になっております。はい。あとそうだな、なんか珍しいのあるかな。まあまあユニフォームもそうですけどね、シューズだって今ね、いろんな色ありますしね。めっちゃニャンニャンなってる。まあまあそんな感じでしょうかね。はい。ニャン。ニャンニャンめっちゃなってますね。ということでね、アマンさんありがとうございました。こういうことで、ユニフォーム着て大丈夫だったでしょうか。はい、ニャンニャン来たので終わりたいと思います。ありがとうございました。
ハンクララジオでは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。h2u の2は数字の2です。
エンディングでございます。ありがとうございました。はい。先々週ぐらいにですね、僕の、教え子で、今23歳ぐらい、4歳ぐらいの、教え子がいるんですけど、今ちょうど新潟に帰ってきてて、うちのチームで、スタッフとして今一緒にサッカーの指導をやってる教え子、要は OB なんですけど、こう今地元でね、こう教える方に回ってくれてる、やつがいるんですけど、今月の頭ぐらいに、子供が生まれまして、はい、おめでたいですね。とっても、はい。まあ、なかなかこう、仕事とか、家庭のこともあって、なかなかこう、チームの方にはね、来れる時と来れない時が、あるんですけど、はい。先越されたなっていう感じなんですけどもね、はい。まあまあ、それで、なんて言うんですかね、出産祝いですか、出産祝いを、一応用意しなきゃなと思って、僕は毎回、こう、友人しかり、知り合いにこうね、子供が生まれると、まあまあ、そんなね、お金持ちではありませんから、 あれするんですよ。あの、5000円分のね、イオンギフト券をね、買って渡してますけどね。はい。僕がね、どれだけ回収できるかっていう話なんですけども。まあ話は変わりますけども、今回の放送が第49号ということで、第52号かな ?52 号の時に、とうとう、30号まで一緒に、おしゃべりしていたハブちゃん。皆さん覚えてますかね、ハブちゃんをゲストに、招き入れることが決まりました。はい。ということで、最近はね、結構コンパクトな放送になってますけども、ぜひこの52号は、盛り上がってね、長いことおしゃべりしたいなと思ってますので、僕とハブちゃんに、おしゃべりしてほしいことっていうのを、トークテーマみたいなのを、こう、募集したいなと思います。まあ、52号なんで、3週後ぐらいまでね、随時、はい、ハブちゃんと、本マッチの、におしゃべりしてほしい、トークテーマを、募集していきたいなと思っております。はい。まあまあそんな感じで、まあハブちゃんなんか知らねえよっていう人も、いると思うんですけども、まあまあまあまあ、まあ僕も同じようなもんでね、こう、なかなかこう、ハンクララジオもね、聞いてくれてる方がね、どれだけいるかっていうのを全然把握できていませんのでね、まあでも、メールも、くださる方もいますし、ツイッターでハッシュタグつけて、コメントしてくれる人もいますし、まあゼロではないのかなと思って、なんとかこう、皆さんの力添えで盛り上げてもらいたいなと思っております。はい。まあまあそんな感じでしょうかね。はい。ということで、今週はこの辺で、お開きして、にしていきたいなと思っております。本当に最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週、さようなら。バイバーイ。